経験1、紹介生活は天使のような生活ではなく人生に満ちた生活である。神はあらゆる地方で穀物の捧げ物を持つことを望んでおられます。神はあらゆる地方紹介が穀物の捧げ物となり、神を満足させ、日ごとに生徒たちを完全に供給することを願っておられます。私たちの上が満たされるのは、キリストによってだけでなく、紹介生活によってでもあります。紹介生活は、私たちを満足させます。なぜなら、紹介生活は、団体の穀物の捧げ物であり、最高の分け前は神のためであり、残りは私たちのためであるからです。ですから、私たちは紹介生活によって、また紹介生活をもって養われます。紹介生活は穀物の捧げ物であり、私たちの日ごとの供給となります。穀物の捧げ物の紹介生活のゆえに、ハレルヤ。紹介生活は天使のような生活ではなく、人生に満ちた生活です。しかしながら、あるクリスチャンは天使のようになろうとするべきであり、もはや人のように生きるべきではないと告げられてきました。この観念は完全に間違いです。紹介生活のために私たちは人である必要があります。しかし、この人生は聖霊から分離されたものであるべきではありません。そうではなく、それは聖霊とミングリングされており、聖霊が上に注がれた人生であるべきです。言い換えれば、紹介生活のために私たちは油塗られた人、その霊によって、その霊をもって油塗られたものとなる必要があります。穀物の捧げ物には個人の面があり、また団体の面もあります。今日キリストは個人的な方法で生きておられるだけではありません。彼はまた彼の体、紹介とともに生きておられます。キリストは神の御前に団体的な方法で生きておられます。彼は頭であり、彼の体とその死体を持っておられます。ですから、和型の平らなパンの形をした穀物の捧げ物に、私たちは紹介生活を持つのです。和型の平らなパンの穀物の捧げ物を持つために、私たちは油と混ぜ合わされたきめの細かい小麦粉を必要とします。小麦粉と油のミングリングは練り粉を生み出します。練り粉はかまどで焼かれて、和型の平らなパンとなります。この和型の平らなパンは、紹介生活の象徴です。この象徴は、最終的にキリストの命と私たちの個人のクリスチャン生活が総合形となり、この総合形が紹介生活であることを示します。中高生編。1960年代後半から1970年代前半にアメリカでヒッピーが流行しました。彼らは物質的な繁栄を求めず、勉強もせず、楽な生活をしていく方が悪せく働くよりいいと考える人たちです。このような風潮が紹介生活にも入ってきていた時、リー兄弟は大学を休学してヒッピーのような生活をしていた兄弟姉妹に、大学に戻って大学を卒業するように、また大学を卒業したら可能であれば大学院で修士号を取得するように、さらに修士号を取得したら可能であれば博士号を取得するためにさらに勉強するように進めました。中高生にとって最も重要なことは勉強することです。第2番目は、学校生活の中で先生と、またクラスメートと良い人間関係を築き、チームで何かに取り組むことを学ぶことです。これらのことを煩わしいと考え、いい加減に扱ってはいけません。あなたは自分が将来お金持ちや大学の教授になりたいわけではないので、一生懸命勉強する必要がないのではないかと考えてはいけません。このように考えることは、あなたが現実の生活から逃避して、天使のような生活をしたいと願うことです。ヒッピーの風潮は、この天使のような生活をする願望と通じるものです。正常な人は、朝早く起き、 正しく食べ、正しく学び、正しく働き、正しく就寝します。あなたは神が願っているのは正常な人であることを認識すべきです。正常な人間生活を否定するあらゆる思想はサタンからやってきます。サタンの目的はあなたが神のエコノミーについて役に立たないようにすることです。天使には日常生活のロークはありませんが、神が欲しているのは天使ではなく正常な人です。正常な中高生としてあなたは毎日少しずつ正常にロークして勉強する必要があります。
経験に霊的な戦いのためのイエスの正常な人生。私たちは真の人としてここにいることをこの宇宙に宣言し、さらには告げ知らせなければなりません。私たちは団体の人としてここにおり、イエスを私たちの人生としています。これは敵を恐れさせます。試みる者は主イエスに来て言いました。もし、あなたが神の子であるなら、しかし主イエスはご自身を人と呼ぶことによって答えました。それが敵を恐れさせました。私たちはイエス的な人でなければなりません。主の回復における紹介のあらゆる主体は正常な人でなければならず、さらには証を罪の人でなければなりません。これは強い証となり、敵の口は封じられるでしょう。敵と生徒たちとの間の霊的戦いは、それほど神聖な力にあるのではなく、正常な人生にあります。霊的戦いのために、私たちはイエスの人生を必要とします。敵に対して戦うために、私たちは日常の歩みの中でイエスの人生を活用しなければなりません。私たちの家庭生活はイエスの人生を必要とします。教会の生徒たちの間で私たちはイエスの人生を必要とします。言い換えると、もし私たちが人生において正常でないなら、私たちがサタンを打ち破ることは不可能であるということです。私たちはすでに打ち破られています。私たち自身ではそのような人となることはできませんが、彼は私たちの中でそのような方であり、彼の人生は霊的戦いのためにとても正常な人生です。私たちが神に捧げる穀物の捧げ物はそのような人生からなっています。宰食青年編。ダニエルの実例を見て、あなたはビジネスライフが戦いの生活であることを認識してください。ダニエル書6章3節。このダニエルは大臣や大使の間で際立って優れていた。それは彼の中には優れた霊があったからである。王は彼を全国の上に立てて治めさせようと考えた。4節。そこで大臣や大使たちはダニエルに対する非難の根拠を国政から見出そうとしたが、非難や押し通の根拠を何も見出すことができなかった。それは彼が中心であって、何の怠慢も押し通も彼には見出されなかったからである。7節。王国のすべての大臣、長官と大使、参謀と総督たちは、王が一つの法令を制定し、禁令を固く定めてくださることを共に相談しました。すなわち、30日のうちに、王よ、あなた以外のいかなる神にも、人にも、祈願をする者はすべて獅子の穴に投げ込まれるというものです。10節。さて、ダニエルはその文書が署名されたことを知って、自分の家にいた。 彼は彼の上の部屋でエルサレムに向かって窓を開けていた。そして火に三度ひざまつき、彼の神の御前に祈り、感謝を捧げた。彼は以前からいつもそのように行っていたからである。13節、そこで彼らは答えて王の前にいた。ユダからの捕虜の一人、ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令をたとばず、日に三度、祈願を捧げています。16節、そこで王は命令したので、彼らはダニエルを連れてきて、獅子の穴に投げ込んだ。王は応じて、ダニエルに言った。あなたがいつも仕えているあなたの神があなたを救ってくださるように。サタンは、堕落した人を用いて、何とかしてあなたの信仰と紹介生活を破壊しようとしています。あなたが正常であれば、必ずサタンから攻撃を受けるでしょう。しかし、主を賛美します。神はダニエルを救い出したように、あなたを救い出すことができます。重要なことは、あなたが正常な人として、勤勉に働く証を持つことと、反対を恐れず、信仰を保持し続けることです。22節、私の神は彼の見つかりを使わして、獅子の口を塞がれたので、それらは私を傷つけませんでした。それは彼の見前で私に罪が見出されず、王よ、あなたの前でも私は何の悪も行わなかったからです。23節、そこで王は彼のことで大いに喜び、ダニエルを穴から出すようにと命じた。そこでダニエルは穴から出されたが、彼には何の傷も見出されなかった。それは彼が自分の神に信頼していたからである。24節、王は命じて、ダニエルを訴えた人たちを連れて来させ、彼ら、その子たち、その妻たちを獅子の穴に投げ込ませた。彼らが穴の底に達しないうちに獅子は彼らに飛びかかり、その骨をすべて噛み砕いた。